はい、こんにちは。左大臣光永です。早朝今宮神社に参拝してきました。京都市北区紫野にある神社です。創建は平安京遷都以前ですが、応仁の乱で衰退し、江戸時代に五代将軍徳川綱吉の母継承院によって再興されました疫病鎮めの神社です。早朝の人のいない境内はいつも以上に広々と感じられ、桜が満開でした。神主さんがほうきで塵を吐くシャッシャッシャッという音と、ヒーヨヒーヨヒヨドリの声が響き、静謐な空気がありました。本日は平家物語巻の第7より実盛です。平家方斎藤別当実盛は北陸の戦に向かうにあたり、白髪を黒く染め、錦のひたたれを着て戦場に赴きました。前回篠原合戦からの続きです。実盛。また武蔵の国の住人、長井の斎藤別当実盛、味方は皆落ちゆけども、ただ一騎返し合わせ、返し合わせ、防ぎ戦おう。存ずる旨ありければ赤字の錦のひたたれに、もよぎおどしの鎧着て、クワガタうったる兜の尾を締め、黄金作りの太刀を吐き、切り符の矢追い重堂の弓持って、連前足毛なる馬に金福林の蔵を置いてぞ乗ったり蹴る。木曽殿の方より手塚の太郎を見積もり、良い仇と目をかけ、
あな優し、いかなる人に手ましませば、味方の音声は皆落ち候に、ただ一騎残らせたまいたるこそを言うなれ、名乗らせたまえ
と言葉をかけければ、
こういう和殿は多そう、信濃の国の住人、手塚の太郎、金指の見積もり
とこそ名乗ったれ。
さては互いに良い仇ぞ。ただし和殿を探るにはあらず、存ずる旨があれば名乗るまじいぞ。よれ雲手塚
とて押し並ぶるところに、手塚が労働遅ればせにはせきたって、周大田瀬氏と中に隔たり、斎藤別当にむずっと組む。
あっぱれ己は日本一の功の者と君上ずな、うらー
とて取って引き寄せ、蔵の前岩に押し付け、首かき切って捨ててんげり。手塚の太郎労働が打たるるを見て、ゆんでに回り合い、鎧の草ずり引き上げて二肩なさし、弱るところに組んで落つ。斎藤別当心は高く思えども、戦にはしつかれぬ。その上老い武者ではあり、手塚が下になりに蹴り、また手塚が労働遅ればせにいできたるに首取らせ、木曽殿の御前にはせまいって、見積もりこそキーのくせ者組んで打って総来、侍かと見総来ば錦のひたたれを着て総楼、大将軍かと見そうらえば続く姓もそうらわす、名乗れ名乗れと攻めそうらいつれども、ついに名乗りそうらわす、声は坂東声でそうらいつると申せば、木曽殿、
あっぱれ、これは斎藤別当であるござんめれ。
それならば義仲が康介へ越えたりしとき、幼めに見しかば白髪のカスをなりしぞ。今は定めて白髪にこそなりぬらんに、ピンピゲの黒いこそ怪しける。樋口の次郎は慣れ遊んで見知ったるらん。
樋口めせ
とて召されけり、樋口の次郎ただ一目見て、
あなむさんや、斎藤別当で総来けり。
木曽殿、それならば今は七十にも余り、白髪にこそなりぬらんに、ピンピゲの黒いはいかにとのたまえば、樋口の次郎涙をハラハラと流いて、
さあ総来えば、そのようを申し上げおどつかまつり総楼が、あまり哀れて深くの何だのこぼれ候ぞや。 弓や鳥はいささかのところでも思い入れの言葉をばかねて使いよくべきで将来いけるものかな。斎藤別当金光に会うて常は物語につかまつり将来し六十に余って戦の陣へ向かわん時は貧髭を黒を染めて若屋豪道を思うなりそのゆえは若殿バラに争いて先をかけんも大人げなしまた追い武者とて人の侮らんも口よしかるべしと申し将来しがまことに染めて将来いけるぞや表せてごらん将来と申しければさもあるらんとて表せてみたまえば白髪にこそなりにけれ錦のひたたれを着たりけることは斎藤別当最後のいとま申しに大糸のえまいって申しけるは実盛が身一つのことでは候らわねども人とせ東国へ向かい候来し時水鳥の羽音に驚いて矢一つだにもいずして駿河の神原より逃げ上って候来しこと老後の恥辱ただこのこと候老今度北国へ向かいては内地につかまつり候老べしさらんにとっては実盛元越前の国の者で候来しかども近年御領について武蔵の長井に居住せしめ候来期ことのたとえ候老ぞかし故郷へは錦を着て帰れということの候老錦のひたたれ御許し候来と申しければ大糸の優しゅうもうしたるものかなとて錦のひたたれをごめんありけるとぞ聞こえし昔の芝居神は錦のたもとを海景山にひるがえし今の斎藤別当はその名を北国の巷にあぐとかや口もせぬ虚しき名のみとどめをきてかばねは腰地の末の塵となるこそ悲しいけれ三ぬる4月17日十万余儀にて都を立ちし事柄は何表を向こうべしとも見えざりしに今5月下旬に帰り上るにはそのせいわずかに2万余儀流れを尽くして砂取る時は多くの魚を魚といえども明年に魚なし林を焼いて狩る時は多くの毛玉を魚といえども明年に毛玉なし後を存じて少々は残さるべかりけるものをと申す人々もありけるとかや憲兵小水記によると斎藤別当実盛は92年1155年武蔵の国の源の義方が甥の悪源太義平に滅ぼされた大倉合戦の時生き残った駒大丸義方の子後の義仲木曽義仲をかばい木曽の山中に逃しました。そこで義仲は木曽の豪族中原兼遠に養育され成人したわけです。つまり実盛は義仲にとって命の恩人です。それがこのような悲痛な形で再会となったわけですが義仲の心中は全く語られず想像に委ねられているところがいいですね。樋口の次郎兼光の阿南無惨やの一言がどんな心理描写よりも雄弁に義仲の思いを語っています。松尾芭蕉は奥の細道の旅の中で斎藤別当の兜を収めた加賀の国多田神社現石川県小松市を訪ね無惨やな兜の下のキリギリスと呼んでいます。次回玄宝に続きます。発売中です。100人一首全種全歌人オンライン版
つれづれ草前段オンライン版、いずれも詳しくはリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。